サタンの道具、心霊術。身近にある心霊術の影響。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様と共にこのサタンの道具、心霊術ということで、少しばかりですね、学んでいけたらいいかなと思っています。この心霊術に関しては非常に奥深いものがありまして、私もまだまだ全然分かってないんですが、でも私の今感じている部分をですね、皆様にお話しできたらいいかなと思っております。この善と悪とのこの大相当においてですね、最も古いサタンの道具といえば、皆さんは何を連想するでしょうか。まあこのね、あの今日の主題の方に、テーマの方にですね、心霊術と書いてますので、そういうふうに連想してくださるんじゃないかなと思うんですが、当然サタンの道具はたくさんありますね。その中の一つですね。ですけども、これは最も古い道具なんです。これ本当に古くてですね、ちょっと聖書を見てみたいと思うんですが、創世記です、3章1節から。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと言われました。4節、蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。実はここにですね、あなた方は決して死ぬことはないでしょうと言ってですね、ここに記したこの言葉、このサタンがエヴァに対して語ったこの言葉が、この心霊術のその基礎を築いているんですね。つまりこれは実際具体的には、人が死んだら体は朽ちるけれども、魂がどっかに残っていて、どっかにこの浮遊していると言いましょうかね、生きているっていうんですね。そういう教えがこの中に入ってるわけです。で、ここに基礎を築いて、そこから心霊術というものが生まれてきました。そして青で囲った部分、神のように善悪を知るものとなる、この心霊術の教えの中にですね、人は生まれてから永遠にですね、この永遠に向かって、神に向かって進歩を遂げるということが教えられます。つまり神の存在は否定して、自分が神の位置になろうというですね、思いがここに秘められているんですけども、それが心霊術の基礎になっています。特徴、そうですね、この心霊術の特徴をちょっと挙げてみると、まあ2つほどですね、挙げてみるとこういうふうになると思います。まず心霊術というのは、皆様がよくご存知のように、死者との交信ですね。死んだ人を、蘇らせるわけじゃないんですけども、霊を呼び寄せて語るっていうですね、そういうものですよね。それから物体浮揚っていうんですかね、エクトプラズマ、プラズムですかね、これよく僕は分かんなかったんですけども、ちょっと辞書を引っ張ってみると、なんかこの霊媒師の口や鼻や耳や、まあ、あるいは体からですね、何か蒸気のような何かが出てきて、それが霊的な物体を作っていくっていうような、そういうものらしいですね。威厳、そして透視といった不思議な現象や偽りの奇跡というものがあります。これがまず第一番。二番目にですね、欺瞞的な力によって精神や心に訴えて人を騙す教えというものを入れています。ですから、一つは現象的なものですね、誰かに死んだ霊に会うとか、そういうもの、あるいは言葉が聞こえるとか、そういう何かしらの、その現象です。ですけども、もう一つはですね、これは非常に微妙な、何て言いましょうか、このもので、人を騙す教えが入っているっていうんです。 そういうものがですね、この心霊術の特徴だとして、まあ、預言者はですね、挙げています。実際に、ごめんなさい、例えばですね、この人を騙す教えの中にですね、善と悪とを区別しないということ。そして人は、ここに書いてますが、人は生まれて永遠に向かい、神に向かって進歩するっていう、そういうですね、これ言ってみれば、ある意味進化論ですね。人を中心に考え、神様は一切考えないんですよ。神様のことは。人を中心に考えて、人はどんどん進化していって、最後どうなるんでしょうね。あまりそこまでは学校で教えてくれませんけど、神になるという教えが入ってるんですよね。そういうものが、根本にあるということです。そして実際にですね、この百科事典、マイペディアっていうんですかね、これからちょっと見てみると、心霊術のことをこういうふうに書いてありました。広く霊、心霊の実在と人間の種々の働きかけを認める立場で、心霊主義、心霊学などと訳される。哲学上の唯心論も言語は同じ。古来、洋の東西を問わず見られるが、教義には1848年以降の近代スピリチュアルリズムを指して用いられる。米国ニューヨーク州のカンソン、ハイズビルですかね、ハイズビルで起こったとされる。フォックス姉妹と死者との交信がその活気。以後多くの霊媒が出、高齢会が催されて物体扶養、エクトプラズム、威厳、投資などの現象が注目されるようになったというふうに記されています。このことに関してですね、エレン・ジョ・ホワイトもですね、初代文集の中でこんなふうに言ってます。ニューヨークにおける不思議な叩く音、ロチェスター・ノッキング。これは現代心霊術が起きた出来事に関するものである。ニューヨーク州ロチェスター市の約35マイル東にあるハイズビルという町のフォックス家で、1848年に不思議な音が聞こえた。この叩く音についてさまざまな推測が行われていたときに、エレン・ホワイトは彼女に与えられた幻の権威に基づいて、それは心霊術の現れであって、この現象は急速に普及し、宗教という名目のもとに、二股に歓迎されて大衆を欺き、最後の時代におけるサタンの欺瞞の傑作になると言った。ごめんなさい。まあこのように記しています。そして、各時代の大総統という本がありますが、まあ、聖書と歴史の予言、まあ、これ同じものですけれども、そこにはですね、大欺瞞者サタンの働きの中で最も成功しているものの一つは心霊術の欺瞞的な教えと偽りの奇跡である。この二つが挙げられているんですね。心霊術の中で欺瞞的な教えと偽りの奇跡というものがですね、挙げられています。不思議な現象や偽りの奇跡、ここに書かれている偽りの奇跡に関してですね、そういったものに関してちょっと見てみたいんですが、人類の曙光の下巻の370ページですね。すいません、ありがとうございます。現代の心霊術と、古代の魔術と偶像礼拝はすべてその重要な主張として、死者との交通を挙げているが、これはエデンでサタンがエヴァに言った最初の虚偽に基づいている。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方は神のようになることを神は知っておられるのです。これらは共に偽りの父から出たものであって、同じ偽りに基づいて同じものを永続させているのである。と書いてあります。だから、このどういったものがあるのかという開ける必要はないかと思いますが、いろんな心霊現象、ね、さっきも出てましたが、物が飛び交うとかですね、誰か何かが現れるっていうね、そういったいろんな現象があります。そういったものは、そもそもサタンがね、エヴァを騙したその時から始まってるっていうことですね。そういうことを強調してます。で、そこでですね、ヘブル人は 死者との交通めいたことをどんな方法においても行うことを固く禁じられていたっていうんですね。神はこの方面の扉をしっかりと閉じて言われた。死者は何事をも知らない。彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。伝道の書9章の5節6節ですね。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼の諸々の計画は滅びる。詩編146-4。主はイスラエルに言われた。もし口寄せまたは占い師のもとに赴き彼らを慕って勧誘する者があれば、私は顔をその人に向け、これを民のうちから断つであろう。まあ、レビ記にですね、そのように書いてあるわけです。まあそういうことで、この死者との交通めいた、そういったことには決して触れてはいけないというヘブルではね、そういう教えがあったわけです。そしてですね、このもう一つの側面、欺瞞的な教えですねに関して言うと、こういうことが書かれてますね。これは各時代の大総統ですね。心霊術は現在の形においてさえ、以前よりも容認すべき性質のものではないどころか、実際にはもっと巧妙な欺瞞である、欺瞞であるために一層危険である。それは以前にはキリストと聖書を非難していたが、今はこの両者を受け入れると公言している。しかし、生まれ変わっていない心を喜ばすような方法で聖書が解釈され、他方、聖書の厳粛で重大な数々の真理が力ないものとされている。まあ、ここでですね、もともと心霊術を、まあ、信奉している方々といいましょうか、は、聖書を否定しキリストを否定してたんですね、ですけれども、この近代においてはそうではなくて、聖書もキリストも受け入れるという立場で心霊術をその教えとしてですね、そこに入り込ませていっているんですね。ですから余計に危険であると言ってます。愛は神の第一のご性質として繰り返し説明されてはいるが、善と悪をほとんど区別しない弱々しい干渉主義に陥っている。そう、教会の中でですね、神の愛は説かれるんですが、罪に関して善と悪に関してですね、区別をして罪から離れましょうというはっきりとしたメッセージを説くことは好まれない。だからあまり語らないということがですね、教会で起こってくる。これは何の影響かというと、心霊術の偽の教えの影響だというわけですね。続けて読みます。神の正義、罪に対する神の非難、神の聖なる律法の所要求は全て無視されている。人々は実戒は私分であると考えるように教えられる。喜ばせて魅惑するような作り話が人々の感情を捉え、聖書を自分たちの信仰の基盤とするのを拒否させようとする。そういうこの善と悪とを区別しない、そういったものを入れ込むことによって、聖書が言っていることはそのまま受け取るべきじゃないと、つまりもうこれ私文であるから人間的に解釈すればいいというふうにですね、思うように人々を導いていってるっていうんですね。それからもし心霊術の真の性質について他の証拠がないとしても、霊というものが義と罪とを区別せず、キリストの最も気高く純潔な人たちとサタンの最も堕落したしもべたちとを区別することをしないということだけで、キリスト者たちにとっては十分であろう。これちょっと背景を説明しますと、どんな、なんて言いましょうかね、このいわゆる不貧困な人も、どんな悪いことをした人たちでも、死んでしまえば天国に行くんですって教えが教会に入ってきたんですね。でもこれは真実ではありません。聖書はそういうことを教えてませんね。で、ここに書いてあるキリストの最も気高く純潔な生徒たち、彼らは忠実に聖書の教えることを守っていたわけですね。だから罪が示されたらそれに勝利することができるように力を求めて勝利する、そして悔い改めるということを、ね、してきたわけですね。そういう人たちと、 そんなのはどうでもよくて、やりたいようにやってきて、そして同じように死んだ場合、同じように天国に行くっていう教えが教会に入ってきたんです。これは心霊術の教えです。偽の教えなんですね。そのことを受け入れた人たちが教会にたくさん在籍することによってですね、教会はおかしくなっていったんですね。このように、またこのようにも書かれています。サタンはエデンでエヴァを欺いたように、へつらったり、禁じられた知識への欲望をかきたてたり、自己を高める野心を起こさせたりして、今も人々を欺くのである。彼が堕落したのはこうした悪を心に抱いたためであった。そして彼はこれらによって人類を破滅させようとしている。あなた方は神のように善悪を知るものとなると彼は言った。まあ、そうですね。まあ、ちょっと先ほどの繰り返しになっておりますけれども、ここからですね、心霊術は人間は進歩する生物である。人間はその誕生の時から永遠に向かい、神に向かって進歩するように運命づけられていると教える。また、心を判断するものは各人の心それ自身であって、他の何者でもない。その判断は正しい。なぜならばそれは自己の判断だからである。王座はあなたのうちにあるとも言う。ある心霊術の教師は、彼のうちに霊的意識が起きた時に、同胞よ、すべてのものは堕落しない半信半人であったと言った。また他のものは、正しく完全な人間は誰でもキリストであると言っている。こういう教えがですね、心霊術の基本的な、根本的な教えとして入っているんですね。で、これは教会の中に持ち込まれてきました。ですから、真理を正しく理解するのではなく、間違って理解している人たちが多くいるわけですね。これは、そういう影響というのは、この心霊術の影響ということができるわけです。はい、ここにもですね、生徒たちの姿を装った偽りの例、まあ、皆さん、まあ、そうですね、実は最近初心者クラスの中でもですね、この、死後の世界のことがちょっとありまして、人は死んだらどうなるかっていう無意識の状態、何も分からなくなるというのが聖書の教えで、霊だけどっかに浮遊してですね、何か人をたたってみたり何かしたり、そんなことができるとは一切書かれてないんですね。人は死んだら土に帰る、そして何の意識もない状態ですね。そういうふうに、それが聖書の教えです。ですけども、サタンは死なないと悪魔では反発してですね、この死人が蘇ってきたかのように、あるいは死人の霊が語っているかのように見せかけることができます。ですから生徒たちの姿を装った偽りの霊がですね、登ってくることも当然あるわけです。そこで使徒たちが地上にいるとき、聖霊の指図のままに書いたものと矛盾することを教える。つまり生徒たちは聖霊に生きているときですよ、聖霊の感化によって聖書を書いたわけです、記録を残したわけですね。ところがその同じ人たちをこの心霊術によってですね、蘇らせて、まあもちろん本物ではないんですが、偽物、これは誰が化けているかというと、悪天使たちです。悪天使たちがその、まあ、それを演じてですね、全く本物のように演じてですね、そして彼らは聖書で記したこととは、聖書に記したこととは全く違うことを教えるって言うんです。彼らは聖書が神から出たものであることを否定し、こうしてキリスト者の望みの土台を破壊し、天への道を照らす光を消し去る。サタンは聖書は単なる作り話であるとか、少なくとも人類の初期にはふさわしい書であったが、今では軽く見過ごすか、廃れたものとして捨ててしまって良い本だと世の人々に信じさせている。そして彼は神の御言葉の代わりに、心霊現象を持ち出すというふうに書いています。 ここでですね、ちょっと皆さんと考えてみたいことがあります。これ心霊術とかそういうこと言ってもなんとなく僕の中でもあんまりピンとこなかったんですね、ずっと。ですけれども偽の教えが入っているっていうところをこう考えていったときに、なんだこれは本当に身近な問題なんだなっていうことが分かってきたんですね。そのことをちょっと紹介したいと思います。まずマタイ18の21にですね、ペテロがイエス様にね言った言葉がありました。それは何かというと、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合幾度許さねばなりませんか、7度までですか。イエスは彼に言われた、私は7度までとは言わない、7度を70倍するまでにしなさい。まあ、ある意味この7を70倍っていうのは無限に許しなさいということですね。人が本当に許しを請うてきたら、いやいや許しを請うてるけどまた同じことするよなって言って、だから許さないっていうんじゃなくて許してあげなさいって言ってるんですね。そういうふうに教えてます。聖書は許すように教えてますね。あ、そうそう、確か2週間ぐらい前に松田秀康さんがですね、許す愛だったかなというテーマでお話をしてくれました。ぜひこれまた皆さん思い出して見ていただきたいんですけども、許すっていうことをですね教えています、イエス様は。ところがですね、まあ皆さん誰かからですよ、なんか悪いことをされた時に皆さんだったら何回まで許しますか。皆さんだったら何回まで許すんでしょうか。まあ数えたことはないと思いますけれども、イエス様の時代のユダヤ人は3度までだって考えてたわけです。3度までよく3度っていうこともまあまあ出てきますよね、一般的に。皆さんは何回でしょうかね意地悪な質問なんですけど、でもイエス様はですね、7度を70倍するまでにしなさいって言ってるんですよ。これが聖書の教えなんです。でもですね、この御言葉を皆さんどこまで信じてるでしょうかね。信じているんだったらこのようにしないといけないんですよ、本来。でも教会の中でさえもですね、これ適用されてますかね。一般的にはですね、人は許さない権利があると思ってます。そうじゃないですか。何かされてですね、いやいやもうこんなの決して許せないって言って、それが周りの人がうんうんってうなずけるぐらい権利が主張しても誰も否定しないですよ。許さないっていう言葉を口に出したとしても、あんたおかしいよっていう人はあんまりいないですよね。でも聖書は許せって教えてるんですね。許してやれなんです、聖書の教えは。ですからこの許さない権利という主張はまさにですね、心霊術の偽りの教えによるものだと私は確信してるんですね。まあ、そこで、まあ、身近なその影響ということですので、ちょっと考えてみたいなと思ったんですが、ちょっとお話、ペテロの時の話に戻りますけれども、その時イエス様は一つのお話をしたんですね。それは王様に大きな負債を抱えた者がその間許されたっていうお話ありますね。そのお話です。それにはポイントがいくつかありまして、大事なポイントがありまして、それを挙げてみるとこんなふうになります。しもべを許してあげた王というのはイエス様を表していました。そしてしもべが友人から許してほしい、そう、友人が後で出てきましたよね。友人が許してほしいと求められた負債に比べて、王、キリストに許されたしもべの負債は莫大であったっていうこと、こういう事実ですね。そして3つ目、しもべの負債のすべてが許された、この莫大な借金が許されたんです、そういう事実。そして4番目、しもべは非常に小さな負債を抱えた彼の友人を許すことにおいて王の模範に従う機会がすぐに与えられた。そうですよね。出て行って、あとすぐ共に会ってですね、まあ、ちょっと返すから許してくれってこう言ってるところに出会ったわけですよね。そして5番目、王のしもべが彼の友人を許すことを拒否したとき、王によって与えられた恩赦は無効にされた。なぜなら彼が許さなかったため、それは取り消された。 という事実。6番目、しもべが友人を許さないなら、王は彼を許すことができなかったって書いてあるんですね。まあ、この話、皆さんよくご存知だと思います。実際にそうですね、このストーリーは、この許しなさいという教えですよね。この許すということに関して、まあ、辞書をですね引っ張ってみますと、ワイン聖書辞典というのがあるようですが、それで調べるとこんなふうに書いてあります。遠くへ送る、まあ、許すっていうことはね、遠くへ送る、追い払うこと、負債を許す、完全に取り消す、刑罰の免除、無条件で好意を与えること、解放すること、釈放すること、解き放つというようなですね、そういう意味合いがあるそうです。許すということにはね、マタイによる福音書18章34、35節では、そして主人は立腹して、つまりこのしもべがですね、友人を許してあげなかったことに対して立腹して、負債全部を返してしまうまで彼をごくりに引き渡した。あなた方めいめいも、もし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろうって書いてある。どうしてそんなにですね、許すことが大事なんでしょうね。まず見てみたいんですが、まずですね、許すことはですね、神に対する服従を表すことなんです。御言葉は許しなさいですから、許すということが神に従うことなんですよね。エピソード4の32。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。それから、許しは信仰を成長させるっていうんです。ヨセフの経験見てみてください。まあ、今日ここで読みはしませんが、取り上げませんけれども、彼は兄弟を許したんです。自分を売った兄弟をね、エジプトにやってきた時に許してあげましたね。その間いろんな経験したでしょう。でも許すことによってですね、彼は成長してすることができたんですね。それから、我々にもそういう機会が与えられるときに、それを受け入れて、その許してあげるっていう行為をすることによって、信仰を増し加えることが、成長することができるはずなんです。3番目、私たちから霊的汚れを取り除くっていうんですね。この許さない心自体が霊的な汚れだって言ってます。それを取り除くことができる。箴言18-14。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし心の痛む時は誰がそれに耐えようか。この心の痛むというのはですね、重荷です。何かしら自分が本当にしなければならないことができない時。今のこの話によると、人を許すことができないとき、それが自分に重くのしかかってくるんですね。そしてその人を潰してしまう。耐えられない。だから、我々がその重荷を許すということによって、重荷を取り外すことによってですね、私たちは、その汚れを取り除いていただいて、楽になることができるわけですね。それからですね、許しはですね、4番目、許しは魂の苦悩を取り除く。まあ、許さない精神、まあ、これは憂鬱だったり、喜びの欠如、心の重苦しさとか、不幸せ、何かしっくりいかない気持ちをもたらすっていうんですね。許さない心は魂を蝕みます。それは、霊肉ともにゆっくりと死に向かわせます。許すことは、これらをすべて取り除き、平安を保ちますかな。もたらしますか。平安を、もたらします。ごめんなさい。 もたらしますと、まあ、言われています。それからですね5番目、許しは私たちと神との個人的な関係を妨害しているものを取り除くと言われています。許さない精神によってですね、祈りの生活が妨げられます。もし私たちが許さないなら、神は私たちを許してくださらないでしょう。私たちの良心のうちに許せない心を抱きながら、神との正しい関係を保つことをどうして期待できるでしょうかって言ってますね。これは不正直だって言ってますね。許しは私たちに愛する能力を与えるそうです。人が許さない精神を抱いているとき、正しく愛することができません。許さない精神はですね、現在と将来の関係を壊します。なぜなら、愛と許さない精神は正反対だからです。逆に言えば、許すことはイエスの愛が流れる扉を開くことになりますっていうんですね。7番目、許しは悪への扉をパタンと閉めるっていうんですね。許さない精神はサタンに対する扉を大きく開き、憎悪や憤りといった他のことを引き起こすことになる。これら一つ一つは癌のように成長して、その人全体を怪我してしまう。このことをですね、やっぱり私たちは覚えておきたいですね。まあそこで今、まあこういうことをちょっと道それたかもしれませんけども、言ったのは、身近に、私たちの身近に我々がまだ理解してないと言いましょうか、気づいていない現実があるということです。で、これは先ほども言いましたけれども、許すということに関して聖書は許しなさいって教えてるわけですから、許さないといけないんですが、なかなか人はそれができていない。その影響はどこから来てるかというと、心霊術、サタンの偽の教えから来てるんです。許さなくてもいい、許したくないっていう思いを持ってもいいというね、一般的にはそういうことになります。でもクリスチャンは知ってますね。それではダメであるということね。クリスチャンでありながら、もし許すことができないとすれば、我々のうちにすでに心霊術の影響が出てるということになるのだと私は思います。さて、テサロニケ第2の手紙2章の1節から見ますと、終末のことが書いてあります。さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストの来臨と私たちが身元に集められることについてあなた方にお願いすることがある。霊により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという手紙によって、主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけない。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。そしてあなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になってから現れるように、今彼を阻止しているものがある。不法の秘密の力がすでに働いているのである。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。その時になると不法のものが現れる。このものを主イエスは口の息をもって殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。こういうふうに書いてあって、その続きですけども不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。終わりの時にはですね、ここに書かれているように、心霊術を通して印や不思議や本当にこの現象、いろんな現象を起こしてですね、人々を惑わすっていうんですね。それが再臨の前に、起こるっていうんです。そして最後は、来臨の輝きによって この不法のものは滅びるとされています。で、パウロはですね、こんなふうに言ってますね。しかし、まあ、そういう、あ、ごめんなさい、その前に、そういう時代が来ると、まあ、我々なかなか想像できないんですが、その神霊術がますます発展していってですね、教会にも一般の人たちにも浸透していったときに、世の中がおかしくなっていったときに、私たちはこの圧倒的な力にですね、本当にこの、もう太刀打ちできない状況に、本当にこの目が回る、本当にこうどうしたらいいのかわからない状態になるかもしれない。そういう中でパウロはですね、励ましになる言葉としてこういうことを残しています。しかし主に愛されている兄弟たちよ、私たちはいつもあなた方のことを神に感謝せずにはおられない。それは神があなた方を初めから選んで、御霊による清めと真理に対する信仰とによって救いを得させようとし、そのために私たちの福音によりあなた方を召して、私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださるからである。そこで兄弟たちを固く立って、私たちの言葉や手紙で教えられた言い伝えをしっかりと守り続けなさい。どうか私たちの主イエス・キリストご自身と私たちを愛し、恵みをもって永遠の慰めと確かな望みともとを賜る私たちの父なる神とが、あなた方の心を励まし、あなた方を強めて、すべての良い技を行い、正しい言葉を語るものとしてくださるようにというふうにですね、言ってます。もし私たちが聖書の教えを正しく理解して、それを知っているならば、あるいはそれを受け入れているならば、守られるっていうんです。簡単に言えば、さまざまな惑わしがなされている中でも守られるというのが約束ですよね、うん、ありがたいことです。さて、聖句の中にですね、コリント第2の手紙11の14で、しかし驚くには及ばない、サタンも光の天使に偽装するのだからと書いてあります。だからたとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業にあったものとなろうと書かれています。ここでもサタン自身がですね、光の天使を装って出てくるって。であれば、サタンの手下どもが義の奉仕者、良い人のようにして現れてくるのは当たり前のことだって。そういう惑わしの中で私たちは本当に彼らが真理を語っているかどうか見分けることができるかっていう、そういうことがですね、問われてきます。神霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになるにつれて、それは人々を騙し罠にかけるのに一層大きな力を持つようになる。サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、教会の諸制度に敬意を表すので、こうした霊の働きは神の力の現れとして受け入れられる。こう書いてますね。そしてもう一つ。サタンは心霊術の発展の中に、その惑わしの傑作のための道を少しずつ備えてきた。創造当初からずっと少しずつ少しずつ人々の心の中に、考え方の中にですね、すり込んできたんですね。その間違った教えを。そして道備えをしてきた。彼はまだ自分の陰謀を完成してはいない。それは最後の残りの時に達成されるのである。預言者はこう言っている。また見ると、カエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。と書いてあります。御言葉を信じる信仰によって、これ続きですけども、 神の力に守られているものを除いて、これ注目してくださいね。御言葉を信じる信仰によって神の力に守られているものを除いて、全世界はこの惑わしの隊列の中に巻き込まれる。人々は致命的な安心感へと急速に誘い込まれているので、神の怒りが降下し始めて初めて目を覚ますのである。でもその時では遅すぎるって言うんですよね。ちょっとさっきの言葉の中に3つの汚れた霊が出てくるってありましたね。ちょっと余談になるかもしれませんけど、カエルのような3つの汚れた霊って言ってるのを言ってるんですね。このカエルのようなっていうのが僕昔から気になってたんです。なんでカエルなんだろうなってずっと思ってました。まあ、そのことをちょっと見てみたいんですが、ちょっと時間がないので、この辺は飛ばしまして、すいません。
なんとカエルを食べちゃうカエルなんです。
そのまま流しますね。
しかしネズミでも迂闊に近づけば、ネズミは何が起こったのかわからないうちに口の中に放り込まれてしまいました。本来は天敵であるはずのヘビでも、小型であればパックン、恐るべし、何でも食べるベルツノガエル。でもカエルって実際何でも食べちゃうものでしょうか、はい、食べるもの食べないものの区別はないのでしょうか。
ここまででいいと思います。そう、カエルはですね、何でも飲み込んじゃう、食べちゃうんですよ。目の前に通ったものは自分よりも大きくなければですね、何でも食べちゃう、何でも飲み込んでしまう、取り込んでしまうんですね。おそらくこれじゃないかなと僕は勝手に思ってます。というのは心霊術も、ローマ法王教も、そして、廃教プロテスタント、これ3つが三者三重の結合とよく言われてますけども、どれも魅力があってですね、多くの人たちを取り込むんですよ。そして全世界が一つになって小さな神のグループをやっつけようとするんです。だから三つの汚れた霊、その前にカエルのようなっていうのがついてるのは、僕はなんとなくうなずけたんですよね。すべてを取り込む力があるってことです。でその中でほとんどの人が取り込まれる中で取り込まれない一段がある。これが神の民なんです。我々はそれを目指しているわけですよね。そうなるとです、イザヤ8章の19節、人々があなた方に向かってさえずるようにささやくように語る巫女および魔術者に求めよというとき、民は自分たちの神に求むべきではないか、生ける者のために死んだ者に求めるであろうか。20節、立法と証、もし彼らがこの言葉に従って語らないなら、それは彼らのうちに光がないからである。まあ言ってみれば、これは神様の御言葉に従って歩まなければ私たちには光がないっていうんですね。で我々は本当にこの聖書に死人がどうなるか知ってます。そのことによってですね、見分けることができます。そしてその教えの中に、現象がなくても教えの中に聖書とは違う教えが入っていることを見抜くことができます。聖書を知っていれば、そういう意味によって私たちが聖書を理解するものにならなくてはいけないということなんですよね。各時代の大総統、心霊術の教えに反対する者はただ人間だけではなく、サタンと悪天使たちを攻撃しているのである。心霊術の教えをですね、いやこれはサタンから来ているものだというとき、人間だけを相手にしているのではなく、サタンと戦っているんだっていうんです。我々どうですか？我々の戦いは血肉に対するものではなく、悪の霊との戦いだって書かれてますね。結局これは目の前にいるのは人間なんですが、サタンと戦うことになるんですね。彼らは諸々の支配と権威と天上にいる悪の霊との戦いに入ったのである。サタンは天の使いの力によって撃退されない限り一歩も退却しようとはしない。神の民は救い主がなさったように何々と書いてあるという言葉を持ってサタンに対抗することができる。サタンは今もキリストの時と同様に聖書を引用するので、自分の惑わしを支持するために聖書の教えを悪用するであろう。この危険な時に立とうとする者は聖書の証を自分で理解しなければならない。 ここはね、非常に重要なところだと思います。我々この教会に通ってきていますけれども、誰かの信仰に頼っているところがあります。それが牧師であったり、あるいは長老であったり、あるいは隣の信仰深い人であったりしますが、どちらもダメなんです。自分で捉えていないといけないって。なぜかというと、惑わす霊が聖書を用いてきたときに、それが正しいかどうかを理解できるのはその人だけです。その時に誰かが教えてくれるわけじゃない。だから自分で知ってないといけないって言うんですね。多くの者は愛する肉親や友人の姿をして最も危険な、異端の説を唱える悪霊たちに直面するであろう。はい、そうですね。友人や知人、肉親の姿をとってですね、悪霊たちが出てくるって言うんですね。これらの来訪者たちは我々の最も感じやすい同情に訴え、自分の主張を支持するために奇跡を行う。我々は死んだ者は何事も知らない、この世に現れる者は悪鬼の霊であるという聖書の真理によって彼らに抵抗する用意がなければならない。今我々の前に地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとしている試練の時がある。神の御言葉の上に信仰を固く打ち立てていない者は皆欺かれて敗北する。真理の知識を熱心に求め、服従によって魂を清めるために励み、こうしてその戦いに備えて自分にできるところを行っている者は、真理の神が確かな保護者とであることを見出す。まあ、こう書いてますね。ちょっと時間がないので飛ばしますが、下の方ですね、下線の方、ご自分の民を守るために天からすべての天使を使わしたいと思っておられるっていうんです。我々が神様の側にいるならば、神様はですね、天からすべての天使を使わして守ってくださるっていうんですね。はい、これも皆さんに覚えていただきたいところなんですが、我々は今神の約束を試すことによって神をよく知らなければならないと書いています。私たち何か危機が訪れたその時に神様との関係を結ぼうとしても、それは無理な話なんですね。だから今神様が御言葉を通して教えておられる原則や法則、約束、こういうものを試すことによって信仰と言いますけども、神様との関係を築いていないといけないっていうんですね。非常にこれは大事なことだと思います。まあ、ですから私たちですね、この御言葉の中に何と書かれているのかということを自分で理解していく必要があります。ですから熱心にこの御言葉を学んでいきましょう。それではここまでにして、終わりの賛美歌ですね、何番でしたかね、380番でしたかね、賛美歌の 天におられます父なる神様、幸いのことにあなたは私たちに御言葉を与えてくださって、今後サタンの様々な働きの中でどのようなことが起こってくるかということを示しておられます。そしてそのサタンの惑わす霊を送ってきたときに、それに打ち勝つ力として、聖書に御言葉を与えてくださいました。何が本物であるかどうかを見分けるために御言葉が必要であります。願わくばどうぞ私たちが熱心にその神様が教えておられることを素直に理解して受け入れていくことができますように、どうぞ導いてください。これは何か遠くの遠いいつかの話ではなく、そして私以外の誰かの話でもなく、本当に身近な問題として捉えていく必要があります。心霊術の教えは私たちの教会の中にも浸透しています。その中にあって、どうぞ偽の教えではなくて正しい理解を持ってあなたに従っていけますように助けを与えてください。弱い人間です。どうぞ感情や思いにとらわれるのではなく、その感情や思いはサタンがコントロールすることができます。そういうものにではなくて、神様の御言葉の教えに、そして法則に、原則に、目を向けて日々を歩んでいけるように導いてください。弱い私たちですけれども、あなたの豊かな支えがございますように、あなたの前に頭を垂れ、そして礼拝している各地の一人一人に豊かな聖霊の助けがありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。